この間カヤックに乗ったんですよ。
おお。
結構ね、楽しかったんですよ。
あ、そうなんですね。ギノさんどうでした？煩悩度合いは。違います
もう
ね。
100%です。
煩
もう
悩度合
ね、もう、ギノさんね、煩悩まみれだから、
はい。
楽しいことを常にやらないと、おもろいことをやらないと、なんか心が落ち着かない時期にありまして、今。
なるほど。
なんかね、めっちゃ楽しかった。僕はまあ、ちょっと乗せてもらったわけだけど、実際、持ってるユーザー側の視点からすると結構、持つにはめんどくさいよねっていうところもあるんじゃないですか。
そうですね、すごく収納が大変ですよね。
どこに置いてるんですか？
仕事場です。
あ、そういえばありましたね。あ、そういえば廊下に置いてましたね。
そうです。
家の中置けないですよね、あれ。
そうですね。家に置けないぐらい大きいので大変です。
で、車に積むのもめんどくさくないですか？
まあ、そうですね。それは、まあ、筋肉のつき具合により
あ
ます。
筋肉の。
筋肉。
筋肉。
筋肉は全てを解決する。
今何キロぐ
筋肉
らいあ
の
は裏切らない。
25キロぐらいです。
重い。
重いや。
あと5キロ足したら米ですよ。
重
米。
い。はい。
25キロね、持ち上げて乗せて、ゴムのロープでね、落ちんように縛らないかんし。
はい。
あれは、なんか、ただ単に縛ってるだけですか？
あ、そうですね。ただ単に縛ってるだけなんですけども、すごく摩擦係数が高いんですよ。で、ほぼ落ちない感じになってます。はい。
あれはなんか赤いハンカチみたいなのぶら下げないかんとかい
あれはですね、車の
う。
幅から何メートルとか出たらつけなきゃいけない
つ
んで
けと
す
る
よ。
とか。
カヤックぐらいじ
やりま
ゃ
した
い
ね。
らない。
ハンカチの
そう
ね。
ですね。
まあ下手すりゃ、でっかい8人乗るとか乗っとる人やったら、
はい。
車の方が長いですよね、カヤックより。
車の方が長い。
車より長いことはないんか。
カヤックの方が長
長
いとい
い。
うか、
車の方が絶対長いか。
はい。いや、でも2人乗りで十分4メートル、5メートルあるので、
あ
はい。赤い旗つけないとダメかもしれないですね。
あ。カヤックって、パッと思いつかない人もいると思うんですけど、
はい。
カヌーではないんですよね。明確な違いは、定義上カヌーとカヤックの違いっていう、どこなんでしょう。閉じとる状態で穴がぽっかり開いとるのがカヌーなんやろか。
ああ、なんか確か
あ
に
れ
確か
は
に。
シットンカヤックといって、お腹から下がカヤックに隠れてるやつですよね。あで、シットオンとシットインっていうのがあって、はい、シットンの方がよく細長くて競技用のやつですよね。はい。
分かってないな。
分
かって
な
ない な。
オールを持ってこぐんはどっちも一緒やね。
そうですね。はい。
まあ今回はそのボートみたいなオープンタイプに乗ったんですけど、
はい。
実はあれ乗って次の日に
はい。
腕が筋肉痛になるんかと思いきや、
はい。
股関節が筋肉痛になりました。
おお。
意外に。やっぱり足で踏ん張っとったからかな。
そうですね。
結構ね、
明
その、
確な違いはないんだな。
ない明確な違いは。
今調べてみた。
ないんですか？
カヌーはボートのようにオールを使って後ろ向きに進むのではなく、パドルを漕いで前向きに進む小舟、カヤックもカヌーの一種である。カヌーを対比するとカナディアンカヌーとカヤックに分けられる。カヌーとカヤックを区別する際はカナディアンカヌーを指してカヌーという。そんだけの違いみたい。
今回は前に進んだんですか、後ろに進んだんです
両方進んだよ。
両方。
いや、でも主に前に進
主に、まあね、
向
主に
こうやって
前。
こぐんだから前に行きま
主
すよ。
に前。まあ、
後ろに進んだことは、何？パドルの使い方間違ってたってこと？
いや、違うんだけど、あれはわざと、確かに、忍ばずの池でこぐようなボートではなくて、
死ぬ場所の池。
忍ばずの池とは。
えらい限定的やね。
東京ですよ。
この辺で池で浮かべることができるボート場ってないことない？あるん？あるある、子供の
愛媛子
城
供
か。
の城。ス
あれほやけど、アヒルボートやない。
スワンボート
スワ
や
ンボー
ね。
ト。普通のオールこぐやつはないよね。
昔ね、
鹿
島の貸しボート屋で、
へぇ。
いわゆるボート、オ
あっ
ールで
たん？
こぐボートあったんやけど、あそこ波が強いじゃないですか。
強い。
波が激しすぎて、沖に出たら戻れになって、めっちゃ怒られたことがある。
よくありますよね。
必死で漕いでるんだけど、どんどんどんどん、遠ざかっていくんや。
今回それで、いわば、乗るときに注意受けたんだけど、 自分が全然オールを漕いでいないときに、魚探がついてて、魚探に速度がついてるんですけど。
速度がついてるね。
はい、速度がね、速度計がついてるんですけど、時速3キロ、うん、波の流れが時速3キロあったら、帰ってこれなくなるよって言われる。
魚探は魚群探知機。
そう、魚群探知機、略して魚探。
GPS はついてますよ。
ああ。
そう、GPS が出てて、マップ上に自分の船がついて表示されてて、自分がどっち見て漕いでるとか分かるんだけど、自分が漕いでて、もうスピード出るんよ。それはもう時速3キロ以上出るんよ。4キロくらいはいったと思うよ。
そうですね、4キロぐらい出ます。
うん。だけど、それをピタッとやめたら、今回は一旦ゼロまで揉んだんだけど、ピタッとやめてるのに、まあ勢いの、慣性の法則の勢いの止まった後に3キロ出てたら、もう流されていく。で、今回、ほとんど波の流れなかったんだけど、内航いうか、内側、いうんかな、湾の中でやってたから、ないんだけど、それでもまっすぐ帰りたいの、どんどんどんどん横向いて流れていくんだ。だから、左向いて流れるんやったら、どっちかちょっと右向きの方向で漕ぎよらんといかんね。そしたら、だんだんだんだん軌道修正されて、だんだんだんだん左寄っていって、結果的には自分がまっすぐ行きたい方向に行けるよ。最初からまっすぐ行きたい方向に漕ぎ寄ったら、どんどんどんどん左向いて、本当に流れていく。あれはちょっと怖い。
なるほど。
だから、あの、楽しい海のレジャーと軽く考えてたら、命なくなるよっていう。
そうですね。
今回、ケイスケさんには、無人島があって、無人島まで行ってごらんなさいっていう。結構な距離あったんや、あれ。無人島なら500メートルぐらいあったと思うよ。
あ、そんだけあったら、ちょっと怖いですね。
で、無人島の向こう側にも行っていいよって言われたけど、無人島の向こう側に行くと、もう完全にそれは、外洋っていうか、外海になるのよ。とても怖くて酔いかんから。無人島を、最初は無人島を含むまではできなくて、ちょっと先に岬があって、とりあえず岬まで行ってみよう。岬だったら地続きだから、岬に上陸してしまえばそれでいいわけで。って言って持ってきて、あ、これやったらいけるなと思ってもっと遠い無人島まで行ったんやけど。それでもまだ内航だから、ほとんど波ないんよ。外航行ったら、あの、近くに、あのね、造船所もあって、タンカーとかが通るから、怖いのよね。
怖いですね。
波来たらシャレになんないから、あれも。一応、あの、波に対して、水平にいたら一発でひっくり返るよ。垂直にいないといけない。いわば波に対して T の字の状態じゃないとひっくり返るよ。ひっくり返る。まあ、ちょっと怖かったですね。
そうですよね。水面ですもんね。カヤックの高さが。
そうそう。水面すれすれ。
そんなに沈むんですか、あれ。へ
ぇ。ですので、他の船からカヤックって認識されにくいんですよ。
見えないんですかね、ほぼほぼ。
だから見えるように、ちゃんとフラッグを立てないとダメだって言われてます。
へー、あれ上手に漕がなかったら回転するんですか、くるくるその場でくるくるくるくる
回転
漫画やなそれ
えでも結構あります、進まずにこうやってずっと回るみたいな、
結構やっぱ右手の力と左手の力の力加減が極端に差がついたら回ると思う、
ですよね、
だけど、そんな回るほどのことはない、
あ、ないです
ない、ない、
くるくる回るのは昔の和船のロ、
ああ
、あれを回る。
これが。なるほど、なるほど。
前向いて進むんだけど、引くんじゃなくて、押す感じでって言われたんだけど、最後までやっぱり自分は引いてたと思う。引く感じでオールを回してた。
うん、
押す感じでオールを回す。
ああ、わかるわかるわかる。言ってる意味はわかる、う
ん。なかなか押すっていうのが、利き手の方は押しやすいんだけど、左手は押しにくいんで。
いわゆる左側の、オールの、その、回っていう、オールっていう。うん、それを書くときには右手を出せっていうね。
そうそうそう。それ、うん。なかなかその感覚が難しくて。
わかるわかる。
どうぞ引いてしまう。
視点にしろと。引くんじゃなくて視点にしろと。
うん。
うん、ね、釣りで俺が行きよるじゃないですか、うん。その時にやっぱ見るんすよ、カヤックを。
おる、うん、今流行ってる、
ようこの波で出るな、お前って思う。
遊漁船が出てるところの概要まで出てる。
出てる出てる。あの、もうそれはあの、何パドル
足。
あ、足でこ、こ、こ、こ、これや、こぐやつなんだけど、よ、お前ここまで来たなーって言って、普通のその、うん、ナビとか見るかなの大きな船でも横にタンカーったら、もう、ドッポンドッポンやられるようなところに、普通に来てるから、あれ死ぬよとか、って思うような波のところ来てる人いる。で、そこで釣りしてる人いる。怖えーと思って。
あれは怖い。今回も一応、あの、 釣りができるよということで、魚探つけて、魚探つけたら魚のマークが出てくるんよ。ピピピピピピピってなって、真下におるよって言うんで、おったら、カヤック自体に釣り竿を突き刺す穴が開いてて、そこに突き刺してるんだけど、それを抜いて、で、投げるんだけど、投げて巻くんだけど、それしよる間も、流れていくんよ。だから、流れる方に気取られて、とても普通に集中できない。じーっと止まっとるわけじゃないから、どんどんどんどん流れてるんよ。
怖い怖い。
あの、釣り動画の他の人の釣り動画見ると、はい、海の中にパラシュートつけてる人がいるじゃないですか。あれどういう意味っていうか、どういう動きをするためのものなんですか。
あれは風に流されてる時に、うん、あの、そのパラシュートの水圧で、うん、風の影響を受けないようにすることです。
ああ、
はい。だから風がないとあれをやっても意味がないです。
やっぱそれだけ流されやすいってことですね。
そうですね。めちゃめちゃ流されます。
めちゃめちゃ流され
ます。基本流され釣りをやりますね。流し釣りを。
うん。ケイスケさんはあれでタイとか釣ったことあるんですよね。
そうですね。50センチとか普
通に。すごい。
抜き上げるの大変じゃないですか。勢い余ったら自分がひっくり返るわけですから。
確かに。
ああ、でもドラグを緩めてると、ある力がかかったら糸が出るので、
うん、
大丈夫ですよね。
うん。あれ、網とか持っていかずに、そのまま抜き上げる。網持ってくる。
持ってきます。今回はね、そんな大きなもの絶対釣らないだろうということで、網は持っていきませんでした。
すげえ。水深がね、10メートルぐらいなんだけど、魚探にめちゃくちゃ反応するんよ。あ、
そんなに10
メートルでも。
うん。ビビビビビビってなりまくった。で、魚探に魚の大きさも表示されるんよ。大きいのが出ましたって言うんで、大きい魚がもう、ビビビビって魚の絵のマークがいっぱい出てくるんよ。
タイとかアジとか、ま、出てこんの。
でもあれ、まあ、内向だから危険性低いだけど、あれでサメの背びれとか見たらもう勢いよく帰るよね。
そうですね。よく YouTube でサメに襲われてるカヤックの動画とか海外でありますよ。
あるんですか。
でもなんかサメは振動で獲物とかをこう見つけたりするから、余計にこうやってバシャバシャするとあんまり危ないんじゃない
です
か。
そうです
ね。
昨日やってたぞ。ステイ様が教えてくれたぞ。
メグで言おった。
メグで言ってました。振動はダメって言ってましたよ。うん、
へえ。
目があんまり良くないじゃんね。
あ、なるほど。
確か
に。
うん。あとあの嗅覚というかね、血の匂いと、そうそう、それと、うん、振動。
振動。
そうですね。
だからね、あのケイスケさんが、あのカヤック乗ってる時に、はい、足をその前に出すんじゃなくて、両足を広げて船の外に出して、いわば両足海につけた状態でプカプカ浮いとったらいいよって言われたけど、自分の足がぶっときたらどうしようこうってできない。やっぱ自分の股広げて自分の足が船の外に出してることによって、何らかの衝撃でバランス崩してたらポンとひっくり返るわけ。
うんうん、
結構ね、あのカヤックの上に立てるかどうかって遊びでやれたんですよ。
はい、
な、結局カヤックの上ってそこが真っ平らでないから立てないんですけど、相当ひっくり返りまして、相当海に落ちましたから、でね、あの波で流れていくから、あのカヤックの上に立てるかは完全にお遊びなんで、これも本当皆さんやられたら自己責任お願いしますよ。あのカヤックが流れていかんように、もともとカヤックとオールをつなげる紐があるんですよ。カヤックのオールって、忍ばずの池のオールと使って、流れていくんですよ、手離したら。だから流れていかないようにするために、船に固定、完全に固定するわけじゃないんだよね、これ。動くから、左右に動かすから。だから、紐で縛っているだけなんで。で、船の上に立つお遊びは、もうオールいらないから、オール外して、その船とオールを縛っている紐を自分の足にくくりつけるんですよ。ほんで、立ち上がって、立てんかって、ボチャンと落ちるんですけど、ぼちゃんと落ちる時の勢いで船ってピョンと向こう行ってしまうんですよ。だから、紐がついてることによって、結構自分が海に落ちる体勢も考えて落ちないといけないから、結構危ないんで、これいかんなと思って、ちょっと紐外してみようやって思って。紐外したら勢いでボーンと飛び出して、ぼちゃんと船に潜る、落ちることができるんですけど、そうすると船が勢いよく流れてくる。二人で急いで泳いで、カヤック取りに行ったことがあるんです
よ。そうですよね。
あーって
言うの。カヤック
カヤック本当に流れていきますから。だから、わりかしね、足が届くような浅瀬で、カヤックに寝転がって、まあ、 日差しもろ浴びるから帽子もかぶらないといけないし、もちろん日焼け止めもバッチリ塗ってきましたけど、それでプカプカ浮いてるのが一番楽しいですね。こぐんじゃなくて。
カヤック遊びっていいですよね。
うん、そうビニールボートでいいんじゃないかって。
浮き輪的な。
でも、魚炭があるのが、そこの形状がね、わかるから、うん、魚炭遊びができるのがいいですね。
ちょっと遊びだ。
魚炭でね。
魚炭
遊び。魚炭で、あの、海底の形状がわかるんで、ゴツゴツしとるなって。それもね、偏光グラスしとったら、なんとなくそこが見えるのよ。うん、そしたら、ああ、ゴツゴツしてるなとかで、岩があるな、これ以上浅瀬に近づいたら、魚炭のセンサー当たって危ないなとか。あ、それで、魚炭のセンサーが浅瀬に当たると、センサーがいたので、うんうんうん、それでバックで進みました。上陸するとき、向き変えてバックにして砂浜に上がっていく。まあ、魚炭のセンサー起こしちゃいいんだけど、うん、手が届かないのよ。手届くためには体を起こさないといけないのよ。バランス崩して落ちるのよ。
なるほど。
なので、それだったらバックに進んで浅瀬に上がればいいやって。なので、あの、割と、その、カヤックの上に立つという遊びをしたけれども、それじゃなかったも一応、ケイスケさんからは、完全に水が入ってきますので、うん、全部着替えてください。あの海パンに履き替えて、うん、上はあの普通に T シャツの上から半袖シャツ着てましたけど、うん、もう座っとったら普通にべっちゃんべっちゃん水入ってきますから、うん、なので、スマホは一応防水ではあるけど海水が入るからジップロックに入れて、うん、でジップロックに穴開けてキーあのチェーンキーみたいなの通して、うん、救命胴にくくりつけて落ちない、自分がぼちゃんと落ちても花見果たさず貴重品を持ってるよ。なので時計も外したし財布も当然置いてきました。スマホだけは持ってきました。で今のスマホはまあ、うん、少々の水がかかっても大丈夫だから、うん、普通のカメラとか持ってたらダメです。一発で水かぶります。うん、うん、あれかやくていくらぐらいするんですか。
まあ安くて4万円ぐらいで、
はい、
高くてやはりまあ15万とか30万とかしますね。
やっぱ高いは、じゃあ例えば競技用でスピードが出るとか。
まあ一応長いと、カヤックっていうのは全長が長いとスピードが出るんですよ。
はい。
はい、だからすごい長い、4メートル、5メートルあるやつとか。
ね、当然、車にキャリアというか上のバーつけないといけないですね。
はい。
はい、いくらぐらいしました。
あれは1万5000円ぐらいじゃないですか。はい。
なまあ5万あったら楽しめると。
まあそうですね。
でもその前に、はい、あの海に出るって結構危険な遊びなので、
はい、
その辺の下準備とか、
はい、
潮の流れとか、
はい、
で海の危険な生物、クジラとか、クジラね、
クジラ
クラゲに刺されてもいかんから、
はい、
その辺の、あの一応僕サンダル履いて入ったんですよ。あの浅瀬で降りるときはもし砂浜でなんか怪我してもいけないから岩場に降りることもな、もしかしたらあるかもしれない。あと今回無人島にいたから、無人島なんで整理されてるわけじゃないし掃除されてるわけじゃないから何があるかわからないんで、なんか貝のかけらで踏んで怪我してもいけないから、でサンダル履いて乗りましたので、その辺の安全性とか、あとあの無人島行くときは一応薬持ってきました。何かあったときのためにと食料と水、あと本当ね海水飲みませんからクソ暑いんで、あの水分補給せないからですから、あのペットボトルの口は塩水で塩味になりましたけど、その辺はしっかりしていかないといけないですね。
靴はあの海水浴でよく使うけど、あの網網の靴が1500円、2000円ぐらいで売れるかな。
あの普通のサンダルとかじゃなくて、
サンダルじゃなくてかかとがちゃんとあるやつ。
うんうん、
あれやったら、あの俺も船釣り行っとるときにどうしても水バーッとかぶるから、あもう別に靴下履かずにそのまま靴履いて、で足はちゃんとあの足裏はちゃんと、保護もできるし、
うん、
滑らないし。
一応僕サンダル言ってもあのかかとがあるサンダル履いていきましたね。普通のサンダル脱げちゃうんで、
うん、
脱げるのが危ないですから、うんうん、力があの抜けちゃいますので、うん、あとなんか注意しとった点、これは注意せない感じ、ね、かやく面白そうとか言ってギノさんの写真って面白そうとかって思始めようかなと思った人だったのに、これだけは釘刺しとか言って、
まあかやくはやらない方がいいですね。
全員否定。
根底からくつかりますよ。
まあ実際カヤックの人口が増えると、カヤックって出航するときにやはり駐車場が大変なんですよ、見つけるのが。車を駐車してすぐ近くに海岸がないとダメなんですね。
うーん、
でそういった場所ってものすごく限られてるので、 もし火薬人口が増えるととても混雑して違法駐車とかが増えるので、皆さんやはり火薬はやめた方がいい。
あれ、
まあ確かに今回行ったところは車を置いて目の前がもう砂浜でしたよね。
はい、
降ろしてから駐車場まで移動したんだけど、うん、駐車場も ほぼすぐとないですから、
はい、
よかったですけどね。
そうですね、やっぱ安全性に関してはダイビングとか、うん、何か海のレジャーの経験者とか、うん、そういうのでないと、うん、いきなり、まあ、YouTube とかこういった放送を聞いて面白そうだということで、あの何も運動してない方がやるのはすごく、はい、あの、うん、危険だと思います。
うん、まさか自分無人島まで行くと思わなかったもん。
うんう
ん、
そうですね、まああれはちょっと私のですね、
はい、
あのですね、
はい、
あの
何ですか、ちょっと軽はずみに言ってしまったと。
あの軽はずに言ってしまって、あのちょっとあの場所を移ってですね、溺れた状態でカヤックを再上陸するときに、
はい、
ギノさんは全く乗れなかったので、
はい、
ちょっとあの時に青ざめましたね。もしね、
あ、ひっくり返ったら、
あの登れない状態でいたってことなので、やっぱそういうのは確かめてちょっと、
うん、そうだね、事前にちゃんと転覆させたカヤックを元に戻して、
はい、
さらにその船にもう一遍乗るという練習をして、できない人は遠くに行っちゃダメ。はい、
そうですね、まあ、ダメです、
乗っちゃダメ。カヤックそのまま乗っちゃダメ。
はい、
結構な腕力がいるんよ。船に対して、船って細長いじゃない、
うん、
あの短い方の幅で横からせり上がるんじゃなくて、船首または船尾から這い上がるって感じ、
うん、じゃないと倒れますよね。
うん、そう、倒れるんだって。
でどんなにこうやって自分が上がろうとしてても引っ張られちゃうから、うん、抑えながらこうやって上がんないといけなくなりますもんね。うん、そうしたら、ね、うん、横からだと。
でやっぱり足がつくとこで練習しちゃダメだからって、ね、完全に足のつかんところまで行ってそれやるんやけど難しいんよ。
うん、
それやってる間にひっくり返りそうに何度もなりますよ。
そうなの。でもかなりの腕力いるし、そもそも転覆でひっくり返ってる船をまず起こすとこ
がある
。で、起こすときに勢い余って鼻ぶつけてここくら
したり。出血してました。
出血したよ。
あ、本当だ。めっちゃ
痛かったよ。こうしよう。ガンガン勢い余って当たったんや。
あ、前にじゃなくてこっちに引くんですか？
こっちにまず引いて、元に戻すっていう。だって実際一応ね、ちゃんとライフジャケットはつけてます。
うん、
つけてますとはいえ、やっぱり船に上がりたいじゃないですか。うん、足の10メートルも水深のあるところでぷかぷか足さらけ出すの怖いじゃないですか。だからそれをやらないといけないんだけど、結局できなかった、まあ、やったんですけどね。
体力いるっていうか、乗り出せないけん、
あ、
全身に力が入ってしまって、
あ、
で、疲れるのよ。
うんうん、
あの変に力が入
る、うん。やっぱ、コツとか、が分からんから、
あの船、俺最近やっと薬あまり飲まんでも大丈夫だったんやけど、最初の頃のって船と一緒に体がいるよ、
うん
や、船と一緒に体がいるんだけど、今動画、自分の動画見たら、何、まあカメラを船に固定してるから人間だけがこうやって入れてるように見えるんですけど、普通に見てたら船がガンガン入れてても人間は普通に立っとんすよ、
うんうん、
足首で全部と足首と膝で全部こう立ってるっていうか、
こうなってる、ジャイロみたいな感じ、
そうそうそうそう、こうなる。まあさすがに上下動は無理やけど、
あの隊長さんが酔い止め飲まずにあの船に乗れるようになったいうだけで僕すごいと思う。
すごいよね、
すっごい揺れるもん。もう最初の頃ってもううつむいてもうと顔が青ざめて、他のお客さんにごめんなさいね、こんな姿見せちゃってとか言うようなぐらいの酔いっぷりやったもん。
うん、
慣れってすごいね。
人に説明しながら、これこうやってやったらいいですよ、魚を締めるときはまず脳天をちょっとすいませんっつって船の上に見て、
巻き絵、
巻き絵、
巻き絵、新鮮な今出したばかり
で、ね、そうそうそうそう、あれ不思議とね、誰かが巻き絵すると強いの連れ出すんですよ。
なんかちょっと
やっぱ来るやろな、
ってなります
ね、本当に。
さっきのこれ巻き絵かーみたいな。
あんま釣りたくないな、その魚。
ちょっとだーみたいな。
本当カヤックって効率悪いですよ。年中遊べるわけじゃないから。
はい、そうですね。
ちょっと涼しになったらもうアウトよ。
あ、そっか。
もう本当に呼吸って普通に水が足にかかってくるから、うん、その水冷たいと思い出したらもうアウトよ。
うんうん、ウェットスーツ買おう。
そういえば、ケイスケさん来てましたね、ウェットスーツ。
あれ、まあ、そうですね。
うん、
はい。 で基本的にまあダイバーもサーファーもみんな冬もやりますし、
ああそうか、
確かに。ウェットスーツさえ着ればまあ大丈夫ですね。
うん、おそうそう。僕もね、あの川釣りよくしよった頃に上抱いて腰まで入る、まあ長靴のクッソ長いやつがあるんだけど、うんうん、あれの生地がネオプレーンのやつがあるんだけど、高いやつな。ネオプレーンのやつ履くと水温全然感じない。真冬でも入っておれる。
そうですね。暖かいですよね。
うん、なんですよ。ちょっとピッチピチになるから、ちょっとスタイルがちょっとピチピチ服が嫌な人はダメなんだけど、本当にピッチピチになるから。
うん、まあカヤックは基本的に買ってもですね、まあ飽きることが多いですね。
エレキみたいに。
ネガティブな情報ばっかり出てくるな。
海に浮かべて、うん、乗って、漕いで、うん、どうするのって
。そんな根本的なところから来るんですか。
でもそれを言ったらおしまいじゃないんで、も
でも実際本当に日陰もないですし。
ないな。
まあ
な。
はい。で、10分も漕いでたら、あれつまんないんだけどってなります。で皆さんあの、まあ、釣りとかして楽しむわけですけど、うん、まあ、基本ヨガとか瞑想とかやる方はカヌーとかで漂いながらですね、まあ、そういった境地になるとですね、すごくいいのではないかと、うん、はい、ポジティブな情報です、うん、はい、
まあ、漂うという一つの境地の世界、もう何があってもこの人生のこの荒波を俺は漂うんだというような感じでしょうかね。
無理やりやね。
無理やりですね。
無理やりですね。
木野さんも人生漂っとるじゃない今。
そ、うん、そろそろ漂うんですけどね。はい、いやそれはまた、
まあ、
まだおいおいあのシリーズがおいおい
アップされる。
あのシリーズまだ終わってなかったんかってい
う。よ、待ってました。待ってたらいかん。
あのシリーズめっちゃ人気あるんですよ。工房から言われる。おもろい。人の不幸は蜜の味っていう。
そうだな、昔からな。
ひどい。
もう人の痛いのは3年でも待てるみた
い
な。
いや、ほんとね、今回ね、不幸に見舞われまくった。20年ぶりに海水浴したんよ。うん、楽しかったわ。20年ぶりに海に浸かった。うん、皆さん、あの日焼け止めにはちゃんと塗っとってください。日焼けしても構わないならいいんですけど、今回この最初このモンベルの、まあ、七分丈ぐらいのパンツを履いてて、ほんで見えてる足の分だけバッチリ抜いてたと。ほんで着替えてくださいって海パンに着替えたら海パンの方が裾が短かった。その差額分めっちゃ焼けました。
そういう
めっちゃ真っ赤になってね、焼けるかっていうぐらい焼けたら
50プラスプラスプラスのがいい、うん、3つぐらいプラスが最近ついてる、
ついてる、3つ4つついてる、あの強力なやつの場合ももう加減全くないからじりじりくる、まあそういうわけです。それでは皆さん、さようなら。